聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言っているのに、今週もいつも通りお送りいたします。
はい、
はい、先週は木曜日にUstreamの生配信を行いまして、その生配信の中で番組の収録をいたしました。その後大変な大地震がまさか日本を襲うだなんて私たちも思っておりませんでした。
タイミングからいくとUstreamをやった翌日に大震災がありまして、そしてその翌日に長崎佐賀ではオンエアという時系列になりましたね。
ですね、
はい。
まあ、そのあたり私たちも思うところいろいろあるのですが、この後ちょっとゆっくりお話をさせていただきたいと思います。
はい、
はい、この番組ツイッターでも番組情報を発信中。アカウントはアットマーク聞かせられない。我々二人や番組を応援してくださる皆様の話題感想がつぶやかれています。ハッシュタグシャープ聞からり、ツイッターご存知の方ぜひアクセスしてくださいね。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
改めまして、この番組をポッドキャストで被災地域でお聞きの皆様、お見舞い申し上げます。心からお見舞い申し上げます。また長崎、佐賀、山梨でお聞きの皆さん、山梨は強い地震もありましたけれども、お友達やご家族、ご親戚などが実際に災害の最中にいらっしゃる方もね、多いのではないかと思います。本当にお見舞い申し上げます。
そして身内の中でね、まだ見つからないという方もたくさんいらっしゃるみたいです。一刻も早く無事がね、無事な知らせが来ることを願わずにはいられません。
はい、
さて、この震災に関してですね、メッセージを番組宛に頂戴いたしました。この方は関東ですね、町田にお住まいの方なんですが、山平さんです。
あ、
今回の東日本大震災、私が住む東京都町田市も生まれて初めて経験する大きな地震に恐怖はしましたが、このメッセージを書いている3月13日現在、町田市は見た目的には徐々に平穏を取り戻しつつあります。
町田というと大型スーパーの駐車場のスロープがね、地震で壊れてしまった、非常に衝撃的な、ね、映像も拝見しましたけれども、
そしてこの場を借りて被災された大勢のキカラジメイトの方、そうでない方、大勢の皆様にお見舞いを申し上げます。
はい、
さて、キカラジですが、いくら長崎とはいえポッドキャストでネット配信をしている都合上、いつも通りの放送はできなくなるかもしれません。ですがこういう時こそ林田さん、村山さんの元気な声がポッドキャストで聞いている皆さんの助けになるのは間違いないので、ぜひとも楽しい放送をお願いします。そしてキカラジ初で義援活動を行う際は微力ながら協力しますので、その時は呼びかけお願いいたします。
実際ですね、先週の放送はそのまま放送するべきなのかどうか、私もね非常に悩んだんですよ。
うん、
しかしこんな時だからこそ明るい放送を聞きたい方もいらっしゃるんじゃないか、被災していない地域に住んでいる私たちとしては、だからこそいつも通りのことをきちんとすることも大事なんじゃないか、そういうことを考えまして、まあ、またそして私の気持ちもツイッターに書きまして、そのままオンエアポッドキャスト配信をさせていただきました。実際に多くの方からですね、流してくれてありがとうというお礼の言葉も頂戴しました。被災地域に住んでいる方からもですね、メッセージはいただきました。ありがとうございます。
これまでの私たちの経験からいくと、ローカル放送局というのはその地域のリスナーの皆さんのために放送している部分が大きいんですが、
はい、
この番組はポッドキャストで配信している関係があって、全国 どこででもそしていつでも聞ける番組になっています。ですからもし被災地域の方々でこういう内容で不愉快に思うのであれば、今は私としてはどうぞ聞かない選択をしていただきたいなと思うのです。そしてまた聞ける気持ちになったらぜひですね、いつでも戻ってきていただいて、いつでも聞ける番組ですから聞いていただければなというふうに思います。だけどまあ私たちは私たちなりにいつもの仕事をいつも通りにやるということが、それはひいては全体の復興にもねつながっていくことではないかなとも思うんです。そう、
私が担当しているラジオのワイド番組で、満腹ワイドラジドンブリにね、こんなメッセージを頂戴したんですよ。サラリーマンの方だったんですけれども、サラリーマンかな、とにかくある企業にお勤めの方なんですが、自分の働いている会社は被災した地域に本社があると、今その本社を支えるのは被災していない地域に住んでいる私たちが頑張るしかないんだっていうことをね、書いてこられていて、で本当にその通りだと思うんですよ。もう今日本全体がなんだか大変なことになってますけれども、東日本の皆さんが今大変だったら、西日本に住んでる私たちが通常の本当に日常的な生活を頑張って、でちょっと無理して募金とかの活動もして、それが日本をやっぱりなんだか大きな話をしているようだけれども、日本を支えていくことになると思うんですよね、
ですから被災していない地域は極端な行動をするべきではないと僕は思うんですね、つまり変に不安感の中から買いだめをしてしまったり、逆に買い控えをすることもその企業活動の妨げになる場合があるわけですから、本当に被災地域のことを思いやりながら通常の生活をすることが日本全体で考えたときにはいいことなのではないかなと僕は思うんですけどね。
なかなか浮かれた気持ちになれないっていうのは当然あると思うんですよ、ところが長崎は観光地なので、観光でご飯を食べている方がたくさんいらっしゃるんだけれども、やっぱり今回の災害の影響で修学旅行とか団体旅行をキャンセルしてしまっている。もちろんそれはその人たちなりの理由があってキャンセルをされているとは思うんだけれども、でも長崎の観光業界で非常に困っている事態というのが実際あるわけですよね、そういうところも全部みんなで思いやって、本当にこれから助け合っていかなきゃいけないなって思うんですよ、では私たちもエンターテインメントに属する産業と言っていいのか、放送業ですけれども、報道もするけれどもエンターテインメントも皆様にお届けしている立場の中で、辛いけれどもやっぱりいつも通りのことをしていく。宝塚歌劇団がいつも通りの興行をね、舞台をやっていることに対して批判的な声もあるかもしれないけれども、僕は素晴らしいことだと、もう個人的な意見ですが思っています。今だからこそ頑張らなきゃいけないことあるんじゃないかなって思うんですよね。
我々もね、別に何でもかんでも無神経にやれと言っているわけではないというところはね、どうぞご理解いただきたいと思います。一方でやはり今回の被災地からの映像を私も見るにつけ、一生懸命ねお母さんの名前を呼んで探す娘さんの姿を見たりとか、数日間会えなかった肉親と出会って生きていてよかったと言って抱き合う姿を見るにつけ、これが本当に全容ではないわけですよね。本当に一角、こういうシーンがあと何千倍何千組もいるんだと思うと、本当に胸が苦しくなりますね。
一人一人にね、ドラマって言ってしまったら良くないかもしれないけれども、本当にそうなんですよね。
だから想像してそういうことを分かっておくということはとても大事なことだとは思いますが、生活という意味では一方では被災地の皆さんは通常の生活を送るということが僕は大事なことだと思います。それからあえて長崎の放送なので一言思うところがあって、長崎は実は諫早大水害ですとか昭和57年の長崎大水害、それから記憶に新しいところでは20年前の雲仙普賢岳など大きな災害があったわけですけれども、その中でやっぱり思うこととしては、その時期時期によってさまざまなニーズが変わってくるということを考えておかなければいけないと思うんですね。そうですね。本当に被災してすぐの頃は楽しいことなんて考えられないと思いますが、だんだんこう 避難をした生活、通常とは違う生活をしている中で笑顔もなくなってくる、会話もなくなってくる、そうした中で本当にあの大切な情報とかエンターテインメントっていうのは大事になってきますから、そういう時に我々のねお話が少しでも元気づけられる要素になれればいいなっていう気がしますけどね。
そうですね、うん、私も同じ思いなんですが、被災していない地域に住んでいる私たちにできることというのをね、
うん、
よく考えながら、またその時期によってできることも変わってくるかと思いますので、
はい、
リスナーの皆さんとも一緒に考えていきたいと思います、
はい、
それでは1978年の作品、銀河鉄道999というと五代後の曲が登場することが多いような気がするんですが、
ええ、
ここは佐々木功先生のですね、うん、あの雄大な声に、うん、元気づけてほしいなと思うわけですよ。
あ、僕はこれ村山さんが今回選んだんですけど、銀河鉄道999を選んだ理由は長崎大水害と関連したあの思い出からかと思ってしまいました。
あ、
覚えてますか、
1978年、
昭和57年ですね、
ちょうどですよね。
映画版の銀河鉄道999がテレビで初めて放送される日だったんです、うん、7月23日というのは、うん、で我々まだあの年僕は高校1年生だったんですけど、楽しみに待ってたらもう停電して、こんなテレビとかエンターテインメントと言っているような状況ではなくなってしまった。その思い出があるのが僕はこの銀河鉄道999の映画版なんです。
そこまで考えてなかったんだけど、
そこまで考えてこれ選んだのかと思いましたが、
なんという偶然の一致。そうでしたか、
はい、
あ、
その日だったんですよ。
そうやったね。
うん、
でもあの日はね、長崎大水害の日は7月23日一番被害が大きかった地域は停電してしまっていて、はい、テレビも見られないようなね、
うん、
ラジオだけが頼りだったという、そんな長い夜をね過ごした方も多かったと思うんですけれどもね、
まあ、嬉しいことに NBC ラジオに救われましたという声が水害の後多く寄せられたんですよね。安否情報も含めて、うん、当時 NBC ラジオ対応したんですよね。
今回は岩手放送さんなんかもね、うん、かなり頑張ってらっしゃるようですけれども、ね、
我々放送陣の中にもそのことはきちんと受け継がれていると思います、うん、
ですね、では林田アナウンサーの思いから
思いから
言うと五代後の方が良かったのかと思いながら、
いやいいですよこちらで。
佐々木功、銀河鉄道999。ワイワイ貿易よりこの度の東日本大震災によって被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。一人でも多くの方が救助され、一日も早く復興ができますようお祈り申し上げます。
今月のプレゼントです。うるせえやつらのラムちゃんと阪神タイガースとのコラボ T シャツを抽選でお一人の方へプレゼント。ラムちゃんファンにもタイガースファンにも嬉しい他にないデザインの T シャツです。 SML の希望のサイズを書いて応募してください。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはタイガースダッチャ、今月のキーワードはタイガースダッチャです。長崎佐賀以外の方も応募できます。締め切りは4月1日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？さっきちょっとね、昭和57年当時の長崎大水害の話をしましたけれども、
よく覚えてましたね。
なぜ999にそんなにあの思い入れがあったかというと、
なんで
当時ね、
うん、
その映画を録音しようと構えてたんです
よ。あ、いた、テレビの前で、
テレビの前で
ラジカセに
コード引っ張って、
いた、
全部カセットで録音しようと思って待ってたのに停電しちゃったから、もうより一層何も見れなくって残念っていう思いがものすごく残ったんですよ、高1の当時。当時はもうやっぱカセットで撮ってましたからね。明日のジョー2の最終回も僕は未だにカセットテープで持ってるけれど、
真っ白に燃え尽きたぜ。
そう、音しかなかったんだもんね、当時はね。
なかったね。まあ、お金に余裕がある人はね、2枚組の LP とか買ってましたけれどもね。
そうなかったね。それがどうですか今は。今は、ね、PC 上でいろんな、うん、もう放送に似た動画配信はある、たくさんのものが見れるようになりましたよ。
DVD やらありますからね。
そんな我々が最先端の機器を使って、
お
ユーストリーム放送、ほじゃユーストリーム配信ですよ。
そこに行きましたか話は。
はい、
メッセージ来ました、
はい、
ラジオネームリバーさん、いつもキカラジ楽しく拝聴させていただいてます。私は隣の佐賀県で番組を聞いて2年ほどになりますが、先日ユーストリームのライブ映像を拝見し、ずっと勘違いしていたことがありました。
何でしょう。
2年前たまたまラジオを聞いてこの番組に出会い、確かルパンの回だったと思いますが、うん、お二人の写真を NBC のホームページで拝見し、低音で話されている方が林田さん、はい、高音で話されている方が村山さんだとばかり思っていました。
その認識は正しいですよね。低音で基本的に喋ってるのは村山さんなんですよ。高音で喋ってるのは今私林田ですから、
はい、
ただその方は写真上で見るときに逆に認識していたという。
ああそうかそうかそうか、
はい、
あの結構そういう方が多いようで
ですね、
時田先生からもそんな言われたから
、はい、言われました、
言われましたね。
写真の見た目と違いますかね。もう僕らの中ではね、村山くんの顔から俺の声が出たらもう気持ち悪いだけですけど。
お互い様でしょ
う。お互い様だけどね、それはね、
関西在住のソニックさん、
はい、
ユーストリーム連動放送、やっぱりキカラジは面白い、
うん、
関西のラジオ局もネットしてくんないかな。山梨や宮崎が羨ましい。これからはポッドキャストとツイッターで追いかけますよって。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、そうそうそう、宮崎放送さんありがとうございます、
はい、来週からいよいよ聞かせられないラジオが放送になるのでございます。
あ、来週からかな、もう。あ、そうかそうか、あ、宮崎も一周遅れになるんですね。
そうです、
もうややこしい、もう。ラジオネーム腹筋割るぞうさんです。ユーストリームでキカラジタン見ました。
はい、
キカラジタンの好物は長崎だけにカステラとよりよりなんでしょうかってことなんですけれども、そのあたりのキカラジタンの設定はですね、これからおいおい、みんなで考えていくと、
はい、いうことにいたしましょうね。
いうことにいたしましょう。
でユーストリーム放送に関して先週、本編終了後のおしゃべりが面白かったら放送しますよっていうふうに言ったんですけれども、結局ですね、あの回はレコーディングをされております。今日ただいまでもネットでユーストリーム聞かせられないラジオと検索いたしますと、見ることができます。視聴可能ですから、よろしければぜひ見てください。その中でキカラジタンについても登場をいたします。
そうです。そして NBC のホームページアナウンサーブログの村山のページにですね、今のところキカラジタンの設定画が1枚だけ出てます、
はい、
あと2枚あるんですけれども、
もったいぶってね、
もったいぶってます。4月から出しますので、
はい、
ホームページのリニューアル計画を今林田さん中心に考えてますので、林田さん中心って2人しかいないんですけど、はい、スタッフが。
そうだね、中心って言われてもね。
林田さんが考えてますけれども、
スカンダルとガミラスみたいなもんだから俺ら。
どっちかなみたいな、ところがですね、林田さん、
は
い、4月からキカラジタン企画は本格始動と思っていたら、うん、もうツイッター上でいろんな方が
だいぶね、
まずこのびっくりしたのが、
はい、
高山瑞穂先生の、
あ、これはツイッターで我々が喋ってる時のあの服ですね。
はい、あ、これはブラックタイガーでございますね。高山瑞穂先生が落書きですと言って書いてくださったんですが、これは
ちょっとちょっと
これはちょっと落書きレベル、
落書きじゃない、これ
ないでしょう先生、
ええ、
高山瑞穂先生の絵も村山のアナウンサーブログに載ってます。
はい、
それからこちら、
プロのお仕事だな、
はい、俗物がと書いてある、ちょっとごめんなさい、名前をメモしてくるのを忘れちゃったんですけれども、はい、プレイフォージャパンということで、はい、ちょっとキカラジタンが暗黒面を出していますね。
今、うん、イギリスを中心にね、日本、頑張れ日本という意味合いで祈るというのがね、キーワードになってますもんね。
なぜか暗黒面を出しつつ言っているのは募金に行けと書いてますね。
はい、
はい、それからキカラジタンの妹のミルテレタンというキャラクターが、
はい、胸のマークがミーになってますね。
早くも考えてる方がいらっしゃいます
ね。ミルテレタン、
ミルテレタン、
キカラジタンでどっちかと考えてほしいんですけど、もうキカラジタン以外のキャラクターが登場している。
もうね、はい、 ごめんなさい、この方もちょっと名前をメモしてくるの忘れて
しまいました。でも可愛らしいじゃないですか。
可愛いですね、はい。それからブラックキカラジタン
上手ね。でもかなり変わってるけど、
この方あのプロの方なので、この方もですね、
そうでしょう、
はい、ありがとうございます。
素晴らしいな、
吉島あたる先生ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い。
それからこちらの方
ずいぶんとなんかちょっと服装の感じが違うんですけど、赤いだからえらい短いスカートですね。それ
DVD の上でポーズを取っているキカラジタンでしょうかね、はい、ごめんなさい、あのいずれも名前を私がメモしてくるのを忘れてきてしまいましたので、ごめんなさい、はい。最後に三井ライタ先生、
あ、それ見ましたよ僕上手かねあんたね。
いやいや調子に乗って
書いてしまいました。あんたいろんな人からただのアナウンサーじゃなかろうって言われよったろ。
いやいや、もうアナウンス技術が乏しいのでこっちの方で何度か
ねえ、いやいや、もうわずか1週間でこんなにいろんなバリエーションも含めて作ってくださるなんて感激ですね。
感激ですよね、うん。まあ、これからですね、キカラジタンをみんなで育てていきたいと思っていますので、
はい、
ぜひですね4月から本格稼働いたしますが、すでにツイッター上とかですね、
うん、
あとはあのチャリティーの同人誌にキカラジタンを書きたいという声も上がっていたりするので、
はい
はい、よかったら皆さん一緒に遊んでいこうじゃありませんか。で、絵だけじゃなくてあの小説とかね、
うん、
あのフィギュアとかね、
うん、
皆さんの持ってらっしゃるテクニックで、うん、プロアマ問わず20年前プロを目指していた方でも結構です。むしろそういう方にも頑張ってほしいなと思います
が、ね、うん、でもフィギュアはちょっとさすがに1週間じゃね厳しいもんね。
あ、でどうなの林田さんのフィギュア制作は。
全然進んでないだって今週間それこそやっぱり地震対応でそれどころじゃなかったもの。
穴大作戦印刷本もありましたし ね、
あったしね、はい。であの4月からはですね、はい、このユーストリームでの配信もできればいいなぐらい考えておりますので、今ここで喋ってるの林田ですよ、いいなぐらい思ってますので、お待ちいただきたいと思いますよ。
もう一曲お送りしましょう。佐々木勲で
青い地球。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
キカラジタンをデザインしてくださいました西村さんとメールでやり取りしていますと、
ええ、
もう早速いろんな方がねキカラジタンに挑戦してくれてるのがねすごく嬉しいって。
プロなんでしょ。さらにその方々も
プロの方が多いんですけど、
ええ、
またびっくりしますけど。
びっくりだね、
特にねあの西村さん元アニメーターで、
うん、
高山先生も元アニメーターなんですけれども。
あ、そうなんですか。
あの同じ事務所に所属されていた時期が、あるのですよ、先輩後輩なんですね、だから西村さんがデザインしたものを高山先生が今書いているというのがまた不思議な。
あ、そうですか。不思議なご縁です ね
不思議なご縁がまたこの番組で生まれたっていうのもねすごいなって思うんですよね。
なんだか嬉しいね。
ぜひ皆さんもこの輪の中に入ってきちゃってください。
はい。
さて来週は
宮崎県民キカラジメイト化計画サブタイトル最近ハマった漫画でございます。
宮崎もどげんかせんといかん。
ほんと佐賀回せれば全国4局ネットになりますからね。
なりました。
よ
このように本当にじわじわ機関始めるとを増やそうとしている我々でございますけれども、
はいはい、
新年度も頑張っていきたいと思います、
はい。
この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-894-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。ツイッターも要チェックですよ。お別れの時間です。
聞かせられないラジオ、お相手は林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。